ラジオピアサポートウィッキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム、心と体のヘルスケアに関する市民活動市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りします。
皆さんこんにちは。ラジオピアサポートウィキャン、パーソナリティの山田です。今回のウィキャンはですね、昨年になるんですが平成26年11月の15日に行われました第2回がんサバイバーウォーク&フォーラム、このイベントの模様をですね、当日のライブをもとに皆さんにご紹介したいと思います。ナビゲーターはこのウォークの企画実行責任者であります NPO 法人ミーネット理事長の花井さんこと、ラジオネーム、バーバラさんですね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずバーバラさん、今回のこのウォークなんですけれども、今年で2回目ということで、私も参加しまして、前回同様にとてもにぎわっていたんですが、ラジオをお聞きの方にですね、この、ウォークというもの、そもそもどういったもので、どんな発案のきっかけだったのか、その辺を説明していただけますでしょうか。
はい、わかりました。この頃街中でもいろんな団体が活動をアピールするようなウォークみたいなのがちょいちょい行われていて、
はい、そうですね、
これはいいなと思ったのが、私たちピアサポート活動という、はい、がん体験者が同じ立場でがんになった患者さんや家族の相談支援を行うという活動をしていますけれども、はい、その活動の中でまだまだ一般社会にがんに対する誤解であるとか偏見であるとかということが根強いなというのを感じるわけなんですよね。
そうですね、それは僕も感じますね。
がんになったからもう社会の一線、組織の一線から離脱していくんだ、あの人はもう前のようには働けないだろうとか活動できないだろうとか、そんな感じですよね。
はいはい、
そうではなくって、山田さんのようにがんと乗り越えて、そして以前からのお仕事をまたバリバリとやって、ボランティア活動もしている人もいるわけですよね、たくさん。
はいはい、
そういうことを街中のたくさんの人にがん体験者が元気に歩くことで見ていただくということが、声高に何かを叫ぶよりも効果的なんじゃないかなと思ったわけなんですね。はい、そんなところです。
なるほど。ではですね、早速当日の模様を聞いてみましょう。ウォークの参加者がですね、次々と、ゴールしまして、チームを組んで参加した人たちの紹介コーナーから始まりました。
はい、改めましてこんにちは。ミーネットのピアサポーターでありサバイバーの広田と
藤田です。
よろしくお願いします。
お願いします。
で、グループのほぼ全てのグループの皆さんが到着したようです。では、チームでご参加の方々が多いですので、ここでチーム紹介を進めていきたいと思います。
はい。
今から僕の方で、僕らの方でチーム名をアナウンスしますので、呼ばれたチームの方は全員でステージへ出てきてください。でステージでは、そのチームの方々がどんなお仲間なのか、どんなことをされているのか、そしてウォークを歩いてみてどうだったかなど、どんなことでも結構なんですが、チームの魅力をぎゅっとまとめてお願いをしていただければと思います。
はい、お願いします。
みずほ区からやってまいりました。AAA みずほと言います。僕たちは日本ど真ん中祭りの、チームでして、小学校低学年から、おばあちゃんの代まで、みんなで、楽しんで、踊っております。
はい、AAA さんのこの踊りでですね、当日はすっかり場が和みまして、弾みもついたというところなんですが、当日はですね、先ほど少し声を聞いていただいたパーソナリティのケイ君と、僕のラジオパートナーでもありますユキさんがですね、非常によく通る声で、テンポよく司会をしていただいたんですが、はい、今日はですね、僕とバーバラさんで、参加チームの紹介をしていただきましょう。
はい、
次は名古屋市健康福祉局健康増進課の方々です。
にちは、名古屋市健康福祉局健康増進課の中本と、
鈴木です。
はい、今日はピアネットの紹介をさせていただきます。鈴木さん、お願いします。
はい、まず、ピアネットの紹介ですけども、こちらはですね、私たち名古屋市役所と、NPO 法人ミーネットさんとですね、連携して運営しています、ものです。で、丸の内の方にありまして、駅からも、非常に近く、アクセスしやすいと思います。で、ここではですね、ピアサポーターというですね、方々が、がんのですね、がんに関するさまざまな悩みとかにですね、相談していただくような施設になってますので、ぜひ皆さんもですね、何かこうがんに関するですね、疑問であったりとか、ご家族や友人の方が、がんになっている、そういった不安なものとかがあればですね、お気軽にご利用いただければと思います。
そしてもう一つ、名古屋市のがん対策といえばワンコインがん検診というものがあるのを皆さんご存知でしょうか。少し紹介させていただきます。名古屋市ではがんの早期発見を目指しての、6つの種類のがん検診を1つにつき500円で受けられるワンコインがん検診というのを実施しています。お勤め先などでがん検診を受ける機会がない方はぜひご利用いただきたいと思います。がん検診の種類としては胃がん、大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がん、前立腺がんの6つです。胃がん、大腸がん、肺がん、乳がんについては40歳以上の方が対象になります。で、子宮がん検診は20歳以上の方が対象です。また前立腺がんは50歳以上の方が対象になります。皆さんぜひ定期的にがん検診を受けてください。よろしくお願いします。以上、名古屋市からでした。
今回は名古屋市からは若手のホープが2人出てきてくださいまして、名古屋市が全国に政令都市として先駆けて作ったピアサポートによるがんの相談支援施設ピアネットのご紹介をしていただきました。このピアネットももう6年になるわけですね。
はい、そうですね。では次のチームです。名古屋市立大学病院化学療法部チームです。
名古屋市立大学病院の化学療法部をやらせていただいております。名古屋市立大学病院は、地下鉄桜通り線の桜山駅から、徒歩ですぐでのところにある病院ですので、皆さんよくご存知だと思いますけども、がんの中核病院になっておりますので、今後もがん患者さんやもちろん他の病院の、病気の患者様たちの少しでもお役に立てるように活動していきたいと思います。また、第2回第3回とがんサバイバーウォークがより大きくなっていくように今後もご協力していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、名古屋市立大学病院の化学療法部部長の小松弘和先生率いるチームだったんですけれども、ご挨拶は若手の先生がしてくれました。部長の小松弘和先生はがんの正しい理解をということで、私たちピアサポーターであるとか一般市民の皆さんへのがん教育ということに非常に力を入れてくださってます。
はい、小松先生にはいつもお世話になってます。
そうですね。
はい、次のチームですね。名古屋市西部医療センターです。
名古屋市立西部医療センターのメンバーです。西部医療センターといいますと皆さんご存知の陽子線治療センター、これを併設している病院でございます。最先端の治療からそしてがん患者さん皆さんの、幸せのためにですね、これからも西部医療センター頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。
はい、西部医療センターもピアサポートの導入病院というか、月に1回私たちが行って活動しているわけなんですが、今回は副院長の瀬能先生がチームを率いてご挨拶もしてくださいました。
はい、本当に参加していただいてありがたかったです。では次のチームです。一宮市立市民病院です。
一宮市立市民病院のがん相談支援センターから、私たち2人は看護師で相談員の常川と申します。緩和ケアのナースの水谷さんです。あと、一宮はモーニングコーヒーが有名だと思いますが、一宮では、3年前からがんの、はい、制圧のイベントであるリレオーライフを開催しております。でリレオーライフ の, 今日実行委員長 の, 井上君が来てますので、
すいません。ではリレーオーライフについてですね、少し紹介させていただきます。改めまして、井上と
滝川です。
よろしくお願いします。リレーオーライフとはですね、 まあ、チャリティーイベントとなっているのですけれども、あの24時間あの分かりやすく言うとですね、24時間ぶっ通しのですね、あの患者会ということで、あの、まあ、一つのですね、会場にですね、皆さんお集まりいただきまして、サバイバー、あのいわゆる、患者様もちろんのこと、それを支える、ご家族やご友人、また街の中にありますですね、一般 の、 あの企業の様とかですね、さまざまな方たち街ぐるみで集まってですね、24時間ですね、歩き続けるという、催しイベントとなっております。来年の春、6月の下旬頃をですね、今あの計画をしておりますので、ぜひですね、皆さんは、お越しください。よろしくお願いします。
最後に、あの一宮市民病院ではがんサポートとしまして、がん患者相談会といいまして、あのウィーネットのピアサポーターさんに来ていただきまして、相談会を月1回開催しております。あの本当にとても心にこもる相談を受けられた患者さんたちが皆さんパーッと明るい顔になって帰られていきます。どなたも参加できます。なんかっていうかね、相談に受けれますので、どうぞおいでください。
リレーフォーライフを今度こう中心になって行うということで、すごく力が入ってましたよね。この一宮市立市民病院はもう病院とピアサポーターが一体となってピアサポート活動を進めてくださっています。
はい、本当に、ピアサポート活動をいつも助けていただいております。はい、次のチームです。安城厚生病院です。
安城市から来ました、安城厚生病院と申します。本日は、がんサバイバーウォーク、開催おめでとうございます。安城市といいますとなかなか皆さん、馴染みがないかもしれませんが、西三河南部地区の、がん診療の、地域連携病院として、ずっと頑張っております。で、ミネットさんにもずっと、がん相談についてお世話になっております。まさにですね、がん患者さん、家族も含めて皆さんが、安心できるような、地域医療を目指して頑張っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。本日おめでとうございました。
安城厚生病院でピアサポート活動を始めてもう何年かになるんですけれども、スタートのその第1回目にですね、非常にこの大きな横断幕のようなピアサポートをやりますみたいなのを作ってくださって、感激したことを今も覚えています。
はい、僕もこちらの病院でピアサポーター活動したことがあります。
そうですね。
はい、では次のチームです。愛知県歯科衛生歯科医です。
愛知県歯科衛生歯科医の、グループです。毎回参加させていただくようになりました。歯科衛生士もいろんながんの皆様方にずっと支援していきたいと思っています。今後もよろしくお願いいたします。
この歯科衛生士会の皆さんはがん患者さんの口腔ケア、特に化学療法を受ける方っていうのは口の中をきれいにしておかないといろんな障害が起きるということで、この口腔ケアの必要性を広めようということに一生懸命力を入れていらっしゃいますね。
はい、参加いただいてありがとうございました。次のチームです。鳴海東部老人クラブ連合会です。
緑からやってまいりました。昨年から、今年で2回です。で、ミーネットさんと共催で、がんフォーラムなど、今年で4回、行ってまいりました。で、私は昨年、心臓の手術した後ですので、途中で、リタイアしてましたけど、今日はなんとか、まあ、2歳と4歳の男の子も、完走することができました。ありがとうございました。
はい、お話にもありましたように、鳴海東部老人クラブ連合会さんと私たちミーネットは年に1回地域の健康増進支援につながるようなイベントを行っているわけですが、いつもこの老人クラブの皆さんの元気さにはですね、舌を巻いてしまうというか、今の目標は今度の東京オリンピックにみんなで一緒に行くことだそうです。
はい、本当に元気で、こちらも元気づけられます。はい、では次のチームです。仕事と治療の両立支援ネットブリッジです。
仕事と治療の両立支援ネットブリッジです。私たちは全国にも例のないキャリアカウンセラーががん患者さんの就労支援をする団体です。今たくさんのがん患者さんこの中にもいらっしゃると思います。だけどこうして治療しながらも健やかな日常生活を送れる人とっても増えているんですね。 ですからそういう方たちがしっかりと日常生活を送るための仕事、そちらの方を支援してもらえると思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
このブリッジの代表の服部文さんというのは、臓器移植コーディネーターであるとか、がん情報ナビゲーターであるとか、いろんな資格をお持ちの非常にリーダーシップのある方で、今後の活躍を私も期待しています。
はい、本当にこれからもお世話になりたいと思います。はい、では次のチームです。名古屋駅西海病院です。
名古屋駅西海病院の3人のチームです。今回第2回目から参加させていただいております。普段ミネットの方にはピアサポーターの方のがん相談の方ではお力をお借りしております。いつもありがとうございます。中は名古屋駅西海病院は愛知県の、県の認定のがん拠点病院になっております。そのためがんの相談支援の方も私がのがん相談支援員として、活動させていただいております。どんな些細なことでも結構ですので、がんの、治療のこと、不安なこと、困ったことがあれば皆さん通われている病院の相談支援の方へ気軽に声をかけてください。また今後もこのような活動が盛り上がるように一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
駅西海病院は緩和ケアに非常に力を入れていらっしゃいまして、早い時期に緩和ケア病棟を立ち上げましたね。私たちもこれから緩和ケアのことは一生懸命勉強していこうと思います。
はい、緩和ケア本当にこれからの、大切なことだと思います。では次のチームです。愛知骨髄バンクを支援する会です。
愛知骨髄バンクを支援する会のメンバーが、今回も2回目ですが、このがんサバイバーウォークに参加させていただきました。私どもは、骨髄バンクの、登録者拡大に向けて活動を行っております。多くの方に骨髄バンクのことを、病気のことを知っていただくために、愛知県内でドナー登録会、広報活動を行っております。また血液難病の患者さん、ご家族の心のケアや患者会なども開催しております。今回の参加者の中にも3名が、白血病から、の患者さんが無事、治りまして参加させていただいております。合わせてですね、今回は、愛知県の高校生ボランティアサークル楽さんの方も2名参加させていただいております。その方にもちょっと感想をお願いしたいと思います。
はい、ごめんなさい。はい、どうぞ。
グループで3キロ歩くとかいう体験は初めての体験なので、とても楽しかったです。
どうもありがとうございます。骨髄バンクの登録は非常に簡単です。この近くでは、境の献血ルームでも、簡単にできますので、ぜひ、皆さんのご協力をお願いいたします。ありがとうございました。
はい、白血病が治った方が3人参加しているという話だったんですけれども、この一人はミネットのピアサポーターではないかと思うんですよね。本当にいつもいろんなイベントにご協力をいただいている愛知骨髄バンクを支援する会さんでした。
はい、では次が最後のチームですね。藤田保健衛生大学病院男性看護師チームです。
藤田保健衛生大学病院の、看護師してます4人です。みんな今日、ここに集まったメンバーは一応がんの、治療緩和ケア等に携わってますので、何かサポートできたらと思って今日一緒に同行させていただきました。皆さん本当に元気で、ここまで特にトラブルなく来られたこと、すごくありがたいことだと思います。またもう少しの時間一緒にいますので、何かあったら声かけてください。今日一日お疲れ様でした。
この男性看護師チームの皆さんは昨年も参加してくださいまして、ただ参加するだけじゃなくって、こうエイドというか、患者さんで歩かれる方のサポートをしてくださいまして、昨年はですね、杖をついてご参加の患者さんがいらしたんですけれども、非常に喜ばれました。一緒に歩いてくださったんです。今年も大活躍でした。
はい、ありがとうございました。これでチーム紹介が終わりまして、ここからはですね、イントロダクション、そしていよいよ開会となりますね。
それではいよいよキャンサーズアクション2014がんサバイバーウォーク&フォーラム開催です。
超絶撃破進
この OSU の皆さんというのは山田さん約20分のステージだったんですが、はい、全部お聞かせできないのが非常に残念なんですけれども、はい、私はこの若い人たちのプロ意識というのに非常に感動しまして、とっても寒い日だったじゃないですか。
そうなんですよね、はい、
でこうノースリーブの、はい、ミニスカートの、コスチュームですよね。
そうですね。
私も一緒に歩いてて何度もジャンパーを着なさいジャンパーを着なさいって言ったんですけど、大丈夫ですって言って最後までスタイルのまま頑張ってくれましたよね。
もう皆さん姿にとても元気づけられたと思います、うん、もちろん僕もステージが楽しみで、
はい、
個人的にも楽しみにしまさせていただきました、はいはい、では、次のゲストですね、ケイコ&コウジさん、ケイコさんは乳がん治療と今も付き合いながら音楽活動を続けているシンガーで、もう一方のコウジさんはですねギターを担当されてるんですが、 NHK のど自慢でギター演奏を担当している方で、とてもご活躍のミュージシャンの方です、はい、この日は11月にしてもちょっと寒い日だったんですけれども、このお二人がですね、心身ともに心も体も温かくなるような素晴らしい、ステージを聞かせてくれました。この身に浴びて心に溶かない嬉し涙を流してるして人は可愛い可愛い優しくまつげに一歩
ありがとうございました。恵子さんの透き通るような歌声と浩二さんのギターが見事にマッチをしておりました。それではいよいよガンサバイバーシップ宣言です。まずはOSU の皆さんに再び登場いただきまして、この宣言を支えるサポーターとしてステージへお願いします。そしてこの宣言者はこのサバイバーウォークの実行委員長でもあります渡辺茂樹さん、よろしくお願いします。そしてピアサポーターの皆さんも壇上へどうぞよろしくお願いします。渡辺さんではよろしくお願いします。
皆さんこんにちは、実行委員長になりました渡辺と申します。私たちがん体験者は生活していく上で生じる問題や課題を家族、医療関係者、がんを体験した同じ立場の人たち、そしてがんに関わる全ての人々と支え合いながら共に向き合い乗り越えていくがんサバイバーシップ普及推進の歩みを2年目のサバイバーウォークにつなぐことができました。ご参加の皆様に心より感謝いたします。がんサバイバーシップ宣言、国民の2人に1人ががんにかかる時代にあって、がんになっても安心して暮らせる社会を作るために、すべての人ががんを正しく知ること、がんにかかった人を社会全体で支えることが必要です。私たちはその実現に向かって学び合い支え合い声を上げ行動することをここに宣言いたします。2014年11月15日NPO 法人ミーネットがんのピアサポーターがんサバイバーウォーク実行委員長渡辺茂樹、どうも皆さんありがとうございました。
渡辺さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではですね、最後にがんサバイバーの応援歌としましてアンパンマンのマーチを OSU の皆さんと一緒に全員で歌いたいと思います。
はい、皆さんのお手元にアンパンマンのマーチの歌詞カードがあると思いますが、曲の一番目は歌詞もついています。みんなで一緒に歌いましょう。
嬉しいんだ生きる喜びたとえ胸の傷が痛んでも、
はい、 では当日のですね歩きましたコースをご紹介しておきましょう。スタートは大須観音、これ、名古屋のど真ん中にある、有名な大きな、ところなんですけれども、大須観音からスタートをしまして、大須商店街、それから矢場町へ行きまして、大変たくさんの人で賑わっています久屋大通りですね。久屋大通りの三越前を通りまして、それから、テレビ塔のちょっと手前のあたり、はい、テレビ塔が見えるあたりまで歩きまして、うん、そこで、まあ、引き返しまして、大津通り、そして若宮広場へと戻ってきたわけです。
はい、大須観音といえばスタート地点の大須観音ですけれども、もう誰でもが知っている有名な、はい、ところですよね、はい、この大須観音さんにもご協力をいただきましたが、大須商店街連盟の方々にも大変なご協力と、はい、そしてお世話になりました、はい、で、大須商店街も全国の三大商店街に数えられるような大きな商店街なんですが、土曜日のお買い物客でにぎわう中をこう半ば渋滞しながら進んでいき、 そうですね、そして人通りの多い、まあ、名古屋一の繁華街である堺方面を回ってということで、はい、多くの市民の注目を集めたと思うんですよね、
はい、
そして若宮広場というクロージングフォーラムの場所ですけれども、はい、これは高速道路の下の広場 で、はい、
で
そしてこう石のステージも常設されているという、はい、で何よりも高速道路が屋根になって、雨が降ってきても安心という、あの安心感はかけがえのないものですよね。
はい、
ね、
はい、ウォークが終わりまして若宮広場で、ゴールとなりまして、そこからまた、フォーラムを開始したという流れになっていたわけなんですよね、はい、それから当日はですね、ずっと歩いている間、うん、テレビのカメラがずっと、撮影をしてたと思うんですが、
そうですよね、はい、で夕方の NHK ニュースでも報道されましたし、
はい、NHK、
はいはい、新聞にも取り上げていただきました。
あ、そうですね、新聞にも載ったそうですね、はい、ありがたいことですよね、
で、まあ、多くの市民の注目と、それからニュースでの注目とということで、こうある意味目的が、達成に近づいたということではないんですけど、
そうですね、
今回の成果ですよね。
そうですね、僕らのアピールが当日のアピール、はい、そしてその報道にも載ってですね、
はい、
いろんな人に知っていただいたということですよね。
そうですね、
はい、
特にたくさんの機関に講演をいただきまして、厚生労働省、愛知県名古屋市、はい、愛知県医師会、
はい、
そして愛知県がんセンター中央病院、名古屋記念病院はじめ、はい、たくさんの医療機関も講演をしてくれました、
はい、
こういうご協力なくしては成立しないイベントでもありましたよね。
はい、
はい、ありがとうございました。2人に1人がもうがんにかかる時代です。がんになっても自分らしく生きられる社会を目指して、これからも一緒に歩いていきましょう。そしてまた来年もここでお会いできることを願っています。これをもちまして第2回サバイバーウォーク&フォーラムを終了いたします。本当に皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
第2回がんサバイバーウォーク&フォーラム、その模様を今日はお届けしました。もうあれから1ヶ月2ヶ月経つんですけれども、まだ昨日のことのように覚えておりまして、はい、
そうですね、
もう早くも次のですね、来年ではなくもう今年なんですね、今年の秋、はい、また第3回目があるのかなと思うんですが、その辺はバーバラさんどうなんでしょうか。
1回目と2回目の違いっていうのは、2回目は医療関係者が非常にたくさん参加してくれた、
ね、
ということがありますよね、
はいはい、
だから3回目4回目とこう発展させながら、
はい、
企画の内容も変えていかなければいけないと思うんですが、うん、まあ、今年はですね、名古屋でさまざまな医療関係の学会があるので、
はい、
そういう学会の皆さんとも手に手を取りながら何かコラボをしていけるといいなと思っています、はい、
あ、なるほど、
継続は力なりですので、はい、これはもう毎年行うということを大命題にしていきたいと思っているので、
あ、なるほど、
はい、山田さんいつもカメラマンお願いしてるんですけれども、
そうなんですね、はい、
体力はつけておいてくださいね。
そうなんですね、これ撮影がなかなか大変 で、
ね、
歩いている人を撮影しないといけないものですから、はい、そうすると今年も、たくさんの医療関係者の方に参加していただいて、はい、そうすると当然患者側、がん当事者の方もたくさん参加していただきたいですね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。 ラジオピアサポートも2015年はリニューアルしまして、そしてバージョンアップしてお届けしたいと思います。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオピアサポートウィーキャン、がんになっても自分らしく。この番組はファイザープログラム、心と体のヘルスケアに関する市民活動市民研究支援により NPO 法人ミーネットがお送りしました。